DJ おじいのつれづれおじい日記。
はいよ、始まりました。 DJ おじいのつれづれおじい日記、オープニングナンバーは友を泳げない。
聞かなけりゃよかったと決して言いたくなかった。夏の終わりやけに冷えた夜明け前のブルー。本当のことならばいいも悪いもないだろう。僕はただ揺れる声に相槌を続けた。電話の向こうその人にまだ君は今も恋しい。
はい、皆さんどうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お久しぶりでございますよ。いやーね、今日ね、まあこのラジオ7月16日放送なんですけどもね、撮影してる、まあ収録してるのが7月11日、セブンイレブンということですね。私の誕生日でございましてね、セブンイレブン、いい気分、生まれてよかったというところで、元気にやっておりますけれども、暑い。暑いですなー。今日も軽く30度超えてますよ。ねー。あの人間ってこう自分が生まれた月からその後の3ヶ月間っていうのが自分にとって一番こう相性のいい季節というか、あ、得意な季節になるらしいんですけどもね。おじも意外と暑いのはまあそこそこ平気なんですけども、あの周りがね耐えられないと、暑さに耐える俺を見ることを周りが耐えられないとほざけやがるもんですからね。でもこの暑い中おじもねゴルフなんか行ったりして頑張ってますよね。ゴルフ場はさ、普通が30度あったとしたらゴルフ場はあの芝生の上がもわっとして暑いんだよね。35度ぐらいになるんじゃないかなと思いつつも、まあね、やっぱり体を、唯一体を動かせることなので、ゴルフとかね、バドミントンとかね、頑張っていきたいと思っておりまする。イェイイェイ。まあ誕生日迎えてね、思うところはね、そうですね、この友尾さんの泳げないですか。泳げない。あのおじい、まあデブなせいもあるんですけど、こう水に浮くんで、で泳ぎ結構得意なんですよね。ね、まあ水は確かにね、一歩間違えればね、なんかその水深が15センチもあれば人は死んじゃうっていうぐらいやっぱ怖いことですからね。まあ比較的おじいはその水好きだから泳いだりしますけどもね、やっぱりでも甘く見ちゃいけないからね、これから夏の季節、水の事故には十分気をつけてまいりましょう。あ、そんなこんなで、DJ おじいのつれづれおじい日記始まっていくわけですが、番組では皆様からのコメントやいいね、誰だよメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。まあ今までラジオでちょこちょこ言ってきました、うちのかわいいかわいいにゃんこちゃんなんですがね、まあ、4月の頭に出会ってかれこれ3ヶ月経ってるわけですがね、まあ残念ながら、入院中なんですよまだ。でもね、先生がすごくね粘ってくれてというかね、頑張ってくれてるのでね、まだまだ望みを捨てずにね頑張っていこうと思いますが、その辺もちょっとね前半部分で喋ってみようかなと。まあ、もともと犬派だったおじいがどうして猫派になったのかと、その辺も誰も聞きたくないと思うかと思いますが、熱く語っていきたいと思います。そんなこんなで DJ おじいのつれづれおじい日記、始まりでございまーす。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はーい、おじいだよ。今ね、遠藤くんが千代翔馬に勝ったの。うん、お相撲の話ね。うん、今日のオープニングナンバー、ともおさんの泳げないというところで、なんかちょっと気持ちがググッと誘発されてですね。まあ、おじい、ちょっと泳ぎはそれなりに得意だという話をしたんですけども、小学生の頃にですね、その、水泳のね、強化選手っていうのが指定されてですね、毎日学校終わった後にね、泳ぐんですよ。学校でバッチャコンバッチャコン。まあ、子供ってほら、暑いからさ、プールとか好きじゃないですか。ね、で、いつまでも入っていたいんですけど、まあ、今思うとね、ビート板持ってね、バタ足で例えば25メーターをね、5往復とかね、その後股に挟んで手だけで5往復とかね、まあすごいカロリーの消費量だったと思いますよ、今思えば。うん、あの頃毎日ね、そんなことやって25メーター何十往復したか分かりませんが、結構な数やらせていただいて、でやっぱりまあ泳ぐのは嫌いじゃないからね、今あれぐらい毎日泳いでたらこんなことにはなってなかったと思うんだな、スタッフさんよ。今日俺誕生日なんだけど、どこ連れてってくれんの？どこでもいいの？マジっすか？マジっすか？とか言いながらね。で、その、水泳をやると、まあ、小学生なんで、いくら強化選手とは言っても、大体まあ、そうですな、4時半か5時か、まあ、そこだけ終わっちゃうんですよ。で、家帰るわけですわ、テクテクと。あれ、歩いて帰るんだからね、すごいよね、そんだけ泳いだ後ね。で、家帰ってね、夕飯まで待てないんだね。それで家帰るとすぐにね、もうお腹減っちゃってどうしようもないからね、おにぎりが食べたいと。おにぎりが食べたいと。おにぎりが食べたいんだなと。で、うちの父、母は、まあ、働いてるんでいないんで、じいちゃんばあちゃんが一緒に住んでたんでね、ばあちゃんが、あ、いいよ、たかし、じゃあ、たかしだって。おじいはたかしって言うんですよ。おじいたかし。はは。おにぎり作ってあげるよとか言ってくれてね、ばあちゃんがね、おにぎり作ってくれるんですけどね。不思議なんですよ。ばあちゃんね、ご飯をね、ただご飯を丸めるだけで味がついてくんの。魔法の手だね。はい。で、ばあちゃんね、昔の人だからね、頭痛がするとね、梅干しをね、こうね、こめかみに貼るの。でね、梅干しこめかみに貼ると、頭痛が治るんだって。なんかこう、何なんだろう、梅干しの酸っていうのかな、ああいうのが効いて頭痛が治るんだってさ。で、ある日ね、おにぎり作ってって、あいよーってね、作ってくれたんですけど、作る前には確かにあったはずの、こめかみのばあちゃんの梅干しが、おにぎりができた後はなくなってたんだよね。で、食べたら、その時のおにぎりの具は梅干しだったんだよ。聞けなかったよね。ばあちゃん美味しかったよ、おばあちゃん。おにぎり美味しかった。うん、本当に美味しかった。ね、あの頃俺なんかふざけたガキンチョでさ、冷たいおにぎりが食べられないとかわけわかんない。だから冷たい食べ物がね、あんまり好きじゃない時があってね。だってね、遠足とか行ったりなんか行ったりしたらさ、おにぎりはみんな冷たいに決まってんじゃんね。しょうがないんだけど、そういう時は諦めて食ってたみたいだけどさ。今でこそさ、なんかあの海苔がさ、いろんなキャラになったりサッカーボールになったりいろいろしてるけど、あとは海苔はね、別々に持ってってそのパリパリの状態でね、ご飯にこう巻いて食べるだって、そんな発想昔はなかったんでね、普通にもう海苔巻いてしっとりしたやつをいただいてたんですけどもね。まあ、だんだんね、大人になるにつれて、まあ、子供の頃もさ、食べましたよ、美味しいですから、みんなで食べると。ウインナーとか唐揚げとか食べながらおにぎり食べたらそれでもバッチリですよ。スタッフさん、今日俺おにぎり食べに行きたい、誕生日のお祝いに。うん、美味しいんですね、やっぱりね。で、ばあちゃんのおにぎりも美味しくてね、特にね、好きだったのがね、お味噌。ご飯にね、こう、味噌をね、こう、塗りたくって食べるのがね、作る方は大変よ。おじも大人になって自分でね、何回か作ったけどね、もう手がね、もうすごい味噌臭くなってね、いつまで経っても取れない。爪の間にね、味噌がね、侵入してくるんだよね。
で、さらにそのお味噌を塗ったおにぎりをね、海苔でくるむとさらに美味しいんだけど、まあ贅沢だね。おじ、大人になって思ったよ。海苔って高いんだぜ、スタッフさんよ。よくね、まあいただき物でいただくけど、海苔って買おうと思ったら高いんだね。本当にね、もう贅沢してたんだね、おいらね。で、さらにね、ちょっとまた年を取るとね、まあおにぎり道もだんだん極めてきてね、海苔を巻かない塩結びね。これがね、いい。ちょっと小さめに作って、具なしでもいい。うん。だから、握り加減がね、やっぱ米と米の間の空気とかなんとかうるさいこと言いたくのもなりますが、塩結びも美味しいですね。おじいのおにぎりの具のね、トップ3言いましょうか。言いましょうか。ねえ。聞きたいでしょ？ねえ。第、どっちから行こうかな。どっちから行こうかな。第3位がなんか思いつかない。第3位はじゃあいいや。いいやじゃないけど、鮭。第2位が梅干し。第1位がね、だるるるるるにゃん。昆布ですね。うん。昆布。ね。スタッフさんはまず梅干し食えなかったっけ？あ、そう。鮭は？あ、食える。あ、昆布は？あ、大丈夫。昆布もね、売ってるよね。なんとかっていう昆布。あれも美味しいんだけど、まあ、昆布なら何でもいいんですけども、その3つがね、やっぱベスト3でございましてですね、セブンイレブンだなんだでね、しばらく前に始まったその、唐揚げが入ってるとか、そういうのダメだったんですね。あとね、ツナもダメだったんですよ。ツナ大人気じゃないですか、今。なんでシーチキンと思ってね。でも、うん、でも、うん、美味しい。まあ、回転寿司にもあるしね、ツナね。今すごいおにぎりいっぱいあるからね、びっくりするようなのね。チャーハンみたいなのとかさ、なんかカレードリー、カレーピラフみたいなのとかさ、あと煮卵が入ってるのとかさ、あ、あとあれがあるね、お赤飯。まあ、うちで言うとこのおこわね。はい。それではここで一曲お送りしましょう。前花祐介、ヨーンの道。
枝の ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー。グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズィースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル、
DJ オジーのおすすめコーナー。アンドロメダ、アンドロメダ。
うわい、そういう感じでですね、オープニングでもちょっと話しました、うちの可愛いニャンコちゃん、レオニャンの話なんですけども、まあ4月の頃にですね、うちの家の前でですね、車にひかれたのか、まあ何かにねちょっとぶつかったのか、家でねちょっと倒れてまして、病院に連れてきましたけどもね、まあ横隔膜ヘルニアと、まあ、骨盤骨折ということで、手術をしていただいてですね、そちらの方の治療の方はねだいぶうまくいった感じだったんでございますけども、なかなかその後ですね、おしっこの方がですね上手に出ないということで、まあ、かれこれ2回の手術を乗り越えまして、今はね今でも頑張ってる状態でございまして、カテーテル入れてねいろんなお薬を使ってみたりとか、頑張ってはいるんですがね、まあ私もですね、その猫を飼ったことということがなくてですね、今までずっと犬を飼ってたんですけども、で犬を飼ってる時もですね、それほどその、まあ、動物病院に厄介になることがやはりあんまりなくてですね、まあ、幸いなことに、はい、例えば狂犬病の注射とかね、まあ、市町村でやれますし、あとなんだフィラリア、ね、の予防は行ってね血液検査やったらあと薬もらうだけですからね、そんなにお邪魔することもなかったんですけどもね、もう本当にうちのレオニャンに至っては、通算でね長い間もう2ヶ月近くもっとかな、ずっと病院で入院してるんですよ、狭いね檻の中で。で結構その病院のね人たちにも愛想が良くてですね、あいつさ俺たち以外にも結構ニャンじゃれつきやがってさあいつ、でもおかげでねその病院の人たちもなかなかこう愛情が湧いて、まあもともと動物好きですからね皆さんね、まあ、愛情が湧いてくるというか、で先生の方もですねいろいろ本当に調べてくださって、いろいろ一生懸命手を尽くしてくださって、なんとか僕もですねおしっこが出るようにして返してあげたいんですということでですね、本当はですね今日私誕生日でねちょっと連絡しておしっこ出ましたよって答えが出ることをねちょっと期待してたんですけども、やはりまたこの間試した治療も芳しくなくてですね、それでもまだ先生は諦めないと、私はまだまだと、まだやることもあるし、ぜひとも万全の状態で家にお返ししたいんですって、いやなかなかないなと思って、本当にその病院もですねたくさん患者が来るんですよ、猫ちゃんワンちゃんで、まあ、私の嫁さんもそこでね待ち合室にいたりしたらいろんなことが起きるわけですよ、もう末期がんでね、このまま安楽死を勧められたなんて方もいらっしゃるんですね。まあ、それをね言う先生の気持ちというのもすごいと思いますし、それを言われる飼い主の気持ちたりはもっと大変なことですけども、本当にね毎日毎日何十匹も相手にしている中で、心折れずにうちのレオニャンに対してもね頑張ってくれてるというのがねまあ嬉しくてですね、他の病院だったらどうなんだろうって、もうとっくにもうなんか諦められちゃうんじゃないかなと思ったりもするんですよ、まあ若い先生なんですけども、で自分の飼い猫だったらって常に考えてくれて、こうしたああしたいって、もちろん人間ですからねミスもあるだろうしいろんなこともあると思うんですが、まあ、ここに至ってはですねことここに至ってはですね、まあ、すごいことなんじゃないかなと思いましてですね、もうお任せするしかないなと思って、またこのレオニャンがですね甘え上手なんですよ、やんたっちゃもう行ったらもう手伸ばしてきてニャーニャーニャーニャーニャー、あんま鳴かないんですけど、上手に甘えてくんですよね、ローリングしながらゴロンゴロンしながら、 わかるかなスタッフさん。あ、わかんないなスタッフさんはな。獣嫌いな顔だ。獣は食料としか思ってない顔だそれ。あのね、可愛いんだよ。ケムクジラだけど、全身毛だらけだけど。でね、そのやっぱりうちのレオニャンが入院してる隣の病棟といいますかね、とこにもやっぱりニャンがやっぱ何匹かいましてですね、まあどんな病気か分かりませんけど、かわいそうなニャンもいっぱいいるわけですよね。でもね、やっぱり動物病院にいるということはやはりその飼い主さんの愛情もたっぷりあってですね、なんとかしてほしい、なんとかなってほしいという中でね、一生懸命先生も手を尽くして、飼い主さんも手を尽くしているんだなと。でも、まあ、それがね、人間のすべての感覚ではないので、やはり犬猫はただの畜生だと、この土畜生どもがと、蹴っ飛ばしたりね、車で跳ねたりねする人も当然ね、まあ、わざと跳ねる人はいないだろうけど、間違って跳ねちゃうんだろうけど、やっぱ好きじゃない人は好きじゃないんですよね。別にそれを私は責めるつもりはございませんが、まあ、野良犬野良にゃんこは世の中にはやっぱりたくさんおりましてですね、車を運転してるとあちこちにね、やっぱニャンが死んでたりするのを見ると、前とはちょっと見方が変わってきたのかなと。まあ、よく指導センターでのね、殺処分ね、全国で何番目だっていろいろやってますけどもね、まあ、それを減らすためにはもちろんその殺さないってことも大事ですけどね、その望まない妊娠とかですね、そういったものを減らすという活動をね、まあ、あちこちで去勢否認してる方ね、あのボランティアでやってる方たくさんいると思うんですけどもね、あ、すごいことだなと思います。まあ、野良のにゃんこですとね、なんか寿命はやっぱり3年4年しかないっていうね、一説にあるようですしね、うちのレオニャンもうち来てまだ3ヶ月4ヶ月ですけども、まあ、来た時は多分1歳ぐらいじゃないかなって言われたんですけどもね、まあ、残りの猫生をおうちでね、楽しく過ごせたらいいなと思う次第でございますね。もういいです、どんないたずらしたって。前はおじいのね、額の上で寝てましたから、お腹乗っけて、もう毛がこそばゆくてこそばゆくてしょうがないけど、もういいです、もう許しますね。早くねラジオででもね、もう全開しましたとこうね、皆様にねご報告できるようにね、これからも頑張っていきたいと思います。はい、夏なんでね、猫にとってもこの暑くてたまらん時期だと思う。猫ってもともと砂漠の生き物らしいんでね、暑いのは平気らしいんですけども、まあこれからもラジオでちょいちょいとレオニャン情報を挟んでいきたいと思いますんで、お付き合いのほどよろしくね、ケンさん。以上、おじいのおすすめコーナーでした。何をおすすめしたんだ猫だ。以上、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、安田っちです。私の番組ティーチャー安田っちのあんことは、人生をどう生きるかをテーマにした番組です。教員生活37年、波乱万丈の人生を歩んできた安田っちが、皆様がこれから先より良い人生を歩んでいただけるよう、番組を通して一生懸命伝えたいことをトークしていきます。安田っちのあんこと、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、トレモロコード、花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、そういうわけでお送りしてまいりました、 DJ おじのつれづれおじい劇、いかがでしたでしょうか。まあ、この放送が7月16日放送ということでね、急ではあるんですが告知です。7月22日日立市にありますドライブイン丸勝さんでですね、谷大輔さん、この間ご一緒させていただいた 素敵なシンガーソングライターの谷井大輔さん主催のですね、無礼男の音楽会というね、歌あり、朗読あり、なんか芝居ありのものすごい豪華なライブがございましてですね、こちらが日立市ドライブイン丸勝の方で7月22日、6時半会場の7時開演で、予定されております。前売りがですね2000円、当日券が2500円となっておりますので、ぜひねちょっと行ってみようかなという方、ラジオのですねコメント欄にちょっと入れていただければ、私の方でチケットの手配します。もちろんおじも出ますよ。おじ出ますよ。おじ出ます。おじ出ますよ。はい、おじ出ます。というわけでね、夏の暑い日にですね、夏の暑い日の夕暮れにですね、素敵な音楽を聴いたりね、美味しいビールを飲みながら、コントを鼻で笑うというのはいかがでしょうか。その鼻で笑われるコント頑張りますんでね、よろしくお願いしたいと思います。他にもですね、自己批判ショーちょっと出番がいろいろございまして、8月5日のですね、古河市の花火大会のオープニングアクトにもですね、イバラッパーさんと共に出演したりなんかもしちゃったりします。古河の花火大会ね、結構有名な花火大会でございまして、まあおじいもですね、イバラッパーさんのステージにご一緒させていただいた後は花火を見ながらね、グビグビグビーと、花火を見ながらグビグビグビーとしたいなと考えております。こちらもぜひ皆さんね、会場に来ていただけたらと思っております。いやいや、そういうわけでね、そうですよ、もう夏ですよ。ちょっとね、いろんなイベント、毎年言ってますけどもね、いろんなイベントをねやっぱりやっていきたいなと思っております。もちろん今年もロッキンジャパンは行きますしですね、花火もまあぼちぼち行けるところから行こうかなと思っております。そうですね、やっぱりさっき言ったおにぎり美味しいおにぎりを持ってですね、ちょっといろんなところにね出かけられたらいいなと。ただ食中毒には気をつけないとね。はい、おにぎりね、食中毒には気をつけないとね。はい、まあ泳ぐのも好きなんでね、海とかもいいんですけど、海で泳ぐってのは結構ね、子供じゃないからね、変な目で見られる、全力で泳いでたら変な目で見られるかもしれないけど、結構鼻とかね、目とかね痛めるよね、結構ね、海はね。ただ海行くとテンション上がるよね、お姉さん方がね、無駄に肌露出しててね、あいつらね自信があるんだろうね。どうなのスタッフさん、でも見るだけでもいいやな、見るだけタラだもんな。でも見るだけでもいいやなって言った後、見た後に虚しくなるんだよな。あー、こういう風に青春を謳歌してるやついるんだなって思っちゃったら負けよ、スタッフさん。関係ないんだから、あいつら、あいつら、あいつらあれだけのために頑張ってんだから、毎日鍛えてもう肌出すことに命かけてんだからね。俺たちはこう下心出すことに命かければいいんだよ。どういうことだよそれ、頼むよちょっと。というわけで番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなども募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストをぜひお待ちしています。あ、そうそう、俺今日なんか友達が俺の作った曲だって曲を送られてきたから、後でちょっと聞いて、 OK なら後で流しちゃおう。はい、そんなこともできますから、ぜひとも皆さんこの音楽使ってくれよって言ったら、ぜひぜひねおじいまで送ってください。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。まあ最後になりますが、7月ということで、九州での大雨の被害、大変な被害かと思います。被災された方々には心より、お見舞い申し上げます。また地震も起きているようですからね、これから二次災害、等ないように、くれぐれも注意して、過ごしていただけたらと思います。暑いですからね、体の方も気をつけていただけたらと、本当に大変な日々かと思いますが、どうぞ体を大事に、していただけたらと思います。はい、そういうわけで DJ おじのつれづれおじ日記、本日はここまで、ありがとうございました。この番組は In Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。